主を見称えます。主は十字架で死んでくださった方、三日目によみがえられた方、またですね、主はですね、死に勝利してよみがえられた方、完全に救いを成し遂げてよみがえってくださった方ですね。ハレルヤ、主を褒めたたえます。この方を覚えてですね、主の御言葉を共に開いてまいりたいと思います。本日はですね、復活祭です。皆さんですね、イエス様の復活おめでとうございます。感謝します。そのですね、この復活祭、これはですね、イエス様が十字架で死なれたこと、蘇られたことを記念する日です。主はですね、全てに勝る勝利者ですね。皆さん、今なお日本はですね、特に東日本は大変な状況にあります。しかしですね、この蘇られた方が働かれるなら、どんな状況も変えてくださると信じます。ちょうどですね、昨夜キッズファミリーサポートミッション、KFSM のですね、山下先生と電話で話していました。その時ですね、昨年の今頃はですね、昨年のイースターの時は、東日本に行ってましたねという話ですね、東北に行ってましたねという話をしたんですね。まあ、イースターシューズボックスというですね、そういうことをやりましてですね、この子供たちのために文房具を集めて、そして東北地方にですね、トラックに積んで持っていくということですね。で、トラックを牧師3人で運転してですね、行きました。ああ、そういうとき、本当にそうだったなと思ってですね、話をしながら思ったんですけどね。あの時見たのは震災から1ヶ月の状況でした。それはもうあまりに悲惨でですね、まあ、その廃墟となった町はですね、私などはもともとの姿を知りませんけれども、まあ、それでも本当に、その状況を見ているだけで涙が出てくるようなですね、そういう悲惨なありさまでした。そして神様が助けてくださるようにと祈りました。今神様はですね、東北でクリスチャンを、また教会を用いて素晴らしいことをしておられます。教会を中心としたコミュニティもですね、起こってきています。でもまだまだですね、その働きは足りません。働き人が与えられるよう祈りなさいとイエス様も言われましたけど、本当にそのことのためにも祈りたいと思いますね。さまざまな形で働きの実が起こされていってますけども、もっとその働きを必要としています。主がもっと働いてくださるよう、そしてもっと働き人が起こされるよう、また私たち自身もですね、そのための働き人になっていくことができるように祈ってまいりましょう。またそこにですね、恵みが満ちあふれるようにですね、この東日本のためにですね、と祈りたいと思います。クリスチャンたちを主が用いてくださるように、このことも祈りましょう。お祈りいたしましょう。私をこのところで主を恵みを注いでください。遠くの人の祝福があります。足を先に恵みを注いでください。あなたから仕組みとするお父様、本当に私たちはこのことを共に祈り続けることができるようにさせてください。そしてそこにあなたがさらに働いてください。素晴らしい恵みを成してくださいますよう、お願いします。イエス様、お父様を祝福します。あなたの豊かな恵みと憐れみがあります。イエス様の名前にてお願いいたします。アーメン。感謝します。続いていつものようにですね、この聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書詩式、新約聖書はルカの福音書です。まあ、このですね、少数で敵を倒したギデオン、詩式はですね、まずこのギデオンの話、またですね、一人でですね、敵を倒すこと、もう一人でですね、たくさんの敵を倒すことのできた、まあ、力持ちのサムソン、まあ、彼はですね、しかし 神様からの賜物を豊かに得ていましたけども、ちょっとですね、神様から外れた性格を持っていましたね。でもそういった父たちのですね、活躍、それがですね、その詩式には書かれています。ぜひ皆さんお読みください。面白くてですね、読みやすいところだと思いますね。またですね、新約聖書の方はルカの福音書。こちらはお話の中で見てまいりたいと思います。今日はですね、このルカの福音書から11章ですね、開いてまいりたいと思います。ルカの福音書の11章、37から44節のところです。新改訳聖書2版、125ページ、3版の137ページのところです。なんか外見しまで教徒お願いできますか。
イエスの話を得られると一人の大祭司と信頼してもしてくださいと言われました。そこでイエスの家に入って食卓に着かれた。その大祭司とはイエスの食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。それとそう言われた。なるほど、あなた方パリサイ人とは杯や大皿の外側を信じるが、その内側は暴落と暮らすでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを作ることに使いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだ、パリサイ人と、お前たちは葉っぱ、運動、あらゆる野菜などの十分の位置を収めているが、工事と神への愛は縄張りにしています。再発しなければならないことです。ただし、十分の位置も縄張りにしてはいけません。災いだ、パリサイ人、お前たちは会場の定石や、いつかがやりたくされることが好きです。災いだ、お前たちは、その身近な墓のようで、その上を歩く人々をも気がつかない。
ちょっとある立法の専門家が見たいというか。アメン、ありがとうございます。一節余分に読んでくださいましたね。はい、ありがとうございます。ではですね、主題聖句をですね、一緒に見ましょう。はい。とにかくうちのものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって強いものとなります。ルカの福音書11章41節ですね。ではですね、このところから実行しなければならないことがあると題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今ですね、聖書を朗読していただいたときにですね、おそらく新改訳聖書2版を持っておられる方は、このですね、42節のところでですね、ただし他の方もなおざりにしてはいけませんと書いてあると思うんですね。で、3版になると10分の1もなおざりにしてはなりませんとこう書いてあると思いますね。で、はっきりとですね、その辺がですね、書かれているわけですね。ただ忌まわしいものだ、これがですね、新改訳聖書書かれて2版で書かれていますけれども、3版ではですね、災いだと書いてあるんですかね。そしてはいですね、このですね、聖書によってはですね、新教旧約の聖書ではですね、不幸だという言葉が使われていますね。不幸だ、パリサイ人、こういうふうなですね、言葉も使われています。本当にですね、神様に正しく従っていかない、それは不幸であるということですね。実行しなければならないという事柄ということでですね、言葉を開いていこうとしておりますが、今回の箇所ですね、皆さん、今回の箇所は復活祭にふさわしい箇所だなと思います。死と復活に関係のあるところです。皆さん、イエス様は十字架で死なれました。皆さん、イエス様は十字架で死なれました。もしそのままならどうなりますか。もしイエス様が死んだままで蘇らないならどうなりますか。その体は腐ってしまう。そうですね、創世記にですね、神様の戒めを破ったアダムに神様が言われた言葉が書かれています。またアダムに申された。あなたが妻の声に従い、食べてはならないと私は命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために 茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは地だから地に帰らなければならない。あなたは塵だから地に帰らなければならない。あなたは土から取られたのだから土に帰らなければならない。こう書いてあります。アダムはですね、罪を犯しました。それで彼はですね、死ななければならなくなりました。彼が犯したのはどんな罪だったでしょう。神様はアダムに一つの戒めを与えられました。神様はアダムに命じておられました。神である主は人に命じて恐れた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。これが神様がアダムにお与えになった命令でした。神様は善悪の知識によってから取って食べてはならないと言われたんですね。でも皆さん、そこにはエデンの園にはこの善悪の知識の木以外にたくさんの木があって、たくさんの美味しい実がなっていたんです。たくさんある食べ物、アダムは十分にですね、それらのもので満足することができたはずだったんです。その中でですね、この善悪の知識の木のみ、これだけでは食べてはいけない、そして神様は言われたわけですね。どの木からでも食べるという、でも食べてはこの善悪の知識から取って食べてはならないという、この言葉を神様はお与えになりました。皆さん、私たちはこの体だけで存在しているのではありません。ちょっと話が変わりますが、私たちは霊と魂と体という3つからできています。そのうちですね、霊の部分は神様とのつながりによって成り立っています。そしてそのつながりがなければやがて全ての部分が死んでしまいます。私たちの霊は神様とつながっています。本来つながっているものです。でもそれが断ち切られてしまうならば、やがてその時に霊は死にますし、またですね、他の部分もそれについて死んでいくわけです。神様とのつながり、それはどんなものか。イエス様が旧約聖書の新命記を引用して簡単にこう言われました。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると書いてあります。神の口から出る一つ一つの言葉、そこに神様と人とのつながりがあるんです。アダムに神様がお与えになった言葉、それは善悪の知識の木から取って食べてはならないという言葉でした。ここに神様と人とのつながりがあったんです。しかしアダムはその神様の言葉に従いませんでした。神様の言葉はどんな言葉か。それは取って食べるとき必ず死ぬ、だから取って食べてはならない、これは神様の言葉でした。善悪の知識から取って食べてはならない、それを食べるその時あなたは必ず死ぬ、これが神様の言葉でした。ところがそれにですね、真っ向から対抗することを言った者がいます。それが蛇の姿で現れた堕落した天使悪魔サタンです。堕落した天使悪魔サタンはですね、蛇の姿をして、そして女エヴァのところに現れていました。あなた方は決して死にません、神様死ぬと言われた。悪魔は死にませんと言いました。あなた方はそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方は神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。まるで神様が悪いかのようにですね、そして食べたらいいことがありますよというふうなですね、そういうことを悪魔は言ったわけです。神様は死ぬと言われた、悪魔は死なないと言った。もし神様を信じるならどちらを選ぶでしょう。神様は死ぬと言われたんだから当然そちらを選びます。つまり死ぬから食べないという方をですね、選ぶわけですね。でもエヴァもそしてアダムも悪魔の言葉を選びました。神様の言葉を捨てました。神様の言葉は人と神様との接点です。でもそれを彼が捨てたときに アダムに流れていた神様からの命は絶たれてしまいました。それはですね、アダムが神様という命のケーブルを切ってしまったものです。そこを通して神様の命が豊かに流れてくるのに、それをプツッと切ってしまったんです。彼の霊の命は終わりました。そして彼の体もですね、やがて朽ちるものとなりました。まあ充電器をなくしてしまったですね、携帯電話のようなものですね。もうそれがですね、あと残っているバッテリーだけでですね、何年か、しばらくの、何年も持ちませんね、携帯電話。しばらく動くかもしれないけど、それで終わってしまう。まあ、その時ですね、アダムの命がですね、千年近く持ったということはですね、神様が最初に与えておられた命がどれほど素晴らしいものであったかということも思うわけですけれども。でも、アダムはやがて死にました。まあ、彼の体がすぐに朽ちなかったこともですね、また神様の憐れみであるとも思いますけれども、神様が言われたように取って食べたアダムは死にました。人は神の言葉によって生きる。それなのにアダムはその神様の言葉を捨てたんです。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、神様は命じられたことをアダムがしなかったので、それはですね、アダムだけではない、世界全てが呪われることになってしまいました。そしてアダムの体は土から取られたものから土に変える、地から取られたから地に変える。彼は死ぬものとなりました。彼は土からのものによって生き、やがて土に変える。そうですね、私たちは今みんなですね、実は土からのものを食べていますね。野菜を食べます。しかしそれはですね、植物が土から養分を吸い取ったものですね。そしてそれが出来上がって、またそれをですね、他の動物が食べた、その動物を食べたりもしますね。全てはそれはですね、土から出来ています。そして私たちは土からできたものを食べて、そしてそれによって生きて、やがて土に帰ります。私たちが死んだとき、死んだものはやがて腐ってしまいます。そして微生物によって分解されて土になります。マタイの福音書にはこう書いてあります。イエス様が言われました。今しもざ偽善の立法学者ファリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。白髪の外側は美しく見えても、内側は死人の骨や荒れる汚れたものがいっぱいなように。イエス様は、墓の外は美しくても内側は死人の骨や汚れたものがいっぱいだと言われました。皆さん、墓はですね、いろいろ飾り立てることができます。立派な墓、またですね、その墓を塔にしたりとか、いろんなことをすることがおられます。でも皆さん、その中にあるのは何ですか。まあ、王様の墓ですとですね、いろんなですね、飾りが入っているかもしれません。装飾品も入っているかもしれません。でも、そこに必ずあるのは何ですか。それは死体です。お墓はですね、死体を入れるところですね。そこに死体がある。そして、それは日が経つと腐り、骨になって、また、その腐っていく、それを目当てにですね、いろんな生き物が集まってきます。それはあらゆる汚れたものがいっぱいと書いてあります。それが墓ですね。今日本ではですね、火葬するようになりました。それでですね、まあ今お墓はですね、焼かれてきれいになった骨が入れてあったりしますので、わりかしきれいであるかもしれません。私が子供の頃ですね、今から40年ほど前の日本、まだですね、土葬がされているところがありました。こうお墓にですね、行くとですね、こう土を持ったところがあるんです。であそこは踏んじゃいけないよって言われるんですね。そこにはこう遺体が埋められているんですね。でやがてそれが腐ってくると、その土がバサッと落ちるんですね。まあですね、 そういう状況、それはイエス様が言われるような状態ですね。その中にはですね、本当に汚い状態があるわけですね。聖書の中にラサルという人が病気になった時のことが書いてあります。ラサルという人が病気になりました。そして死にました。彼は墓に入れられました。イエス様はそのラザロの友達でした。イエス様はその親しいラザロのところへ行かれました。そしてそのラザロに、ラザロ出てきなさいとイエス様は叫ばれると、布に巻かれたラザロが出てきました。ミイラみたいな姿ですね。ラザロがですね出てきました。でも彼は生き返りました。イエス様によって生きてここから出てきました。でもその前、イエス様がですねラザロを蘇らせようと思ってですね、お墓に近づいて行かれるとき、このラザロのですね姉妹のマルタがいました。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。4日も経った、ラザロを入れてからですね4日も経ったから、もうそれは臭くなって、もう開けたら大変でしょう、もうイエス様行かれなくても構わないですと言いたかったと思うんですね。でもイエス様はそこに行って、ラザロ出てきなさいと言われてですね、ラザロは生き返って出てきました。なぜマルタはそれが臭くなっているだろうと言ったんですか。臭くなっておりましょうと言ったんですか。それは彼が死んでいたからです。まあ断食をしたことのある人もおられるかもしれませんけど、3日や4日ぐらいはですね人間は食べなくても死にません。完全に断食をしてですね、何十日も食べないでいる方もおられます。もしラザロが生きていたら、墓の中に入れられてそこに閉じ込めていてもですね、まあ汗や赤で臭いかもしれませんけども、でもそんなにむちゃくちゃな状態になっているわけではありません。でもラザロは死んでいたんです。だからそれは悲惨な状態になっているだろうとマルタは思ったんです。そうですね、人は死ぬとですねすぐにそれはだんだん腐り始めてしまいます。私たちの死んだものの体はですねすぐに腐り始めます。死んだものは朽ち果てていきます。マタイの福音書23章25から28、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の裾は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいのように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。イエス様はパリサイ人の心の中がそれと同じだと言われたんです。なぜパリサイ人の心の中は悪いとイエス様は言われたんですか。汚れていると言われたんですか。それは彼らの心の中に、いや彼らに命がなかったからです。彼らは死んでいたからです。それはパリサイ人だけの問題ではありません。私たちみんながそうなんです。罪を犯したこのアダムの子孫である私たちはみんな死んでいるんです。死んでいるから私たちの内側は腐っています。どんなに外見を良くしても飾り立てても私たちの内側は腐っているんです。これが私たち罪にある人間の姿です。まああまり言うと気持ちが悪いんでですね、このお墓の話はこれくらいにしておきたいと思うんですが、神様との関係を失っているのは私たちは死んでいる。どんなに立派に振る舞っても、どんなに着飾っても、その内側に神様の命がないなら、神様とのつながりがないなら、その人は死んでいるんです。命がないなら、その行いがきれいでも、心の中は汚れたものがいっぱいになってしまいます。ですから私たちは神様からの命を必要としています。その神様からの命はどこにありますか。イエス様は言われました。イエスは彼に言われた、私は道であり真理であり命なのです。私が命だとイエス様は言われました。 そして私を通してなければ誰一人地のもとに作ることはありませんとありますが、私たちはイエス様を通してなければ神様につながることができません。神様の命はただイエス様を通して、またイエス様ご自身によって私たちに与えられるわけです。ですから皆さん、行いの内容が問題なのではありません。もちろん悪い行いが良いわけではありません。しかし私たちがキリストに結びついているかどうかが問題なんですね。イエス様はそのことをブドウの木に例えて言われます。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。そしてイエス様にしっかり結びついているなら私たちは良い実を結ぶんです。もし私たちが良い実を結んでいないなら、私たちが考えるべきことは良い実を木の枝に紐でぶら下げることではありません。柿の木が良くならない、その時にですね、柿の実をですね紐でぶら下げて、あ、実がなったなんていうことを考える人はいません。柿の実が良くならないならですね、その柿にですね栄養をやってみたりとかいろんなことをします。でもそれ以前にですね、枝がもしですね幹から離れていたらどうですか。実を実らせるはずなんてありません。しっかりその幹は、その幹に枝がついていなければなりません。つまり私たちが良い実を結ぶかどうかは、私たちがイエス様にちゃんとつながっているかどうかだけにかかっているということなんです。私たちが良い実を結んでいないなら、私たちは確認しなければなりません。私たちは本当にイエス様につながっているかどうか、正しくイエス様につながっているかどうか、イエス様という命にしっかりとつながっていなければならないんですね。この命はどんな命か。その命は十字架につけられました。そして黄泉に下り、死に打ち勝って勝利した命です。キリストはアダムの罪によって死んでいた全てのものに命を与えるために死者の中から蘇られました。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。コリント人の手紙に書いてあります。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。素晴らしい宣言ですね。イエス様蘇られた。私たちこの今日復活祭はですね、そのことをですね記念する日ですね。イエス様よみがえられた、また私たちが毎週集まる礼拝ですね、イエス様よみがえられた、死に勝利されたということを祝いするために集まっているんですね。なぜならこの命に意味があるからです。この命につながることに意味があるからです。この死に対する勝利、それが今信じる私たちに与えられています。そして死はキリストの勝利に飲み込まれたと書いてあります。しかし朽ちる者が朽ちない者を切り、死ぬ者が死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるか、死をお前のところはどこにあるか、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。主はこの死への勝利を私たちに与えてくださいました。死への勝利、死なないということ、死に打ち勝ったということ、これが皆さん永遠の命です。私たちの得た永遠の命とはそういうものです。この永遠の命を私たちに与えるために、私たちが永遠の命を持つために主がしてくださったこと、それがイエス様の十字架と復活です。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。イエス様は天から下ってこられました。そしてモーセがあの蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなります。イエス様は十字架に掲げられました、あげられました。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその人がお与えになったことに愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じたい者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。イエス様は十字架についてくださいました。イエス様は十字架にかけられなければなりませんでした。そしてこのイエス様を信じるなら のために十字架にかかってくださったイエス様、死に打ち勝ち、蘇られたイエス様を信じるなら、私たちは永遠の命を持つんですね。この十字架にかかられる前の日にイエス様は言われました。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。私たちのために死んでくださった方を信じ受け入れるなら、私たちは永遠の命を持つのです。私たちのために死んでくださった方、この方を信じ受け入れる。皆さん、聖餐式で私たちはパンを食べます。イエス様、これは私の体です、と言われました。このパンを食べる者は永遠に生きると言われます。これはイエス様を受け入れるということです。私たちは神の御子イエス様を受け入れる。このイエス様が与えてくださる命を受け入れる、命であるイエス様を受け入れるなら、私たちは永遠に生きるんです。そして信じた者は信仰によって歩みます。さて、ルカの福音書11章42節、ここでイエス様は実行しなければならないものは何だと言われていますか。先ほどのところですね。今しもなパリサイ人、あなた方は八家運行、あらゆる野生など十分の地を治めているが、公義と神の愛とはなおざりにしています。これこそ実行しなければならないことです。公義と神への愛、私たちがしっかりと神様に結びついていくこと、神を愛するとはそういうことですね。ところでこの箇所を少し見ておきたいんですが、八家運行、あらゆる野菜などの十分の地を治めているがと書いてあってですね、そして他、これ公義と神の愛とはなおざりにしています。でただし他の方も十分の一のこともなおざりにしてはいけません。ですから私たちは十分の一を捧げる、神様にお返しするということは大切だということです。そしてですね、ここでですね、八家運行、あらゆる野菜と書いてあります。皆さん、これは何のことでしょう。皆さん、畑ではですね、まず何を作りますか。まあ、日本ですとですね、土地があればですね、畑というよりはまず田んぼでですね、お米を作ります。このですね、この当時イエス様の住んでおられたところではですね、麦を作ったことでしょうね。それは主食になるものを作るわけですね。広い土地を使って麦を作ります。穀物を作ります。そして空いたところで発火や運行、野菜、そういうものを作るわけですね。ですからこれらのものは少ないわけです。でもこういった少ないものの10分の1、まあですね、内職で得た分とかですね、そういうものの10分の1もきちんと神様の前にお返していくということをイエス様は言っておられるということなんです。これただし他の方もなおざりにしてはいけませんというのは、そういうことですね。ではですね、公義と神の愛に戻りたいと思いますが、公義と神の愛とは、愛とはなおざりにしています。でこの公義と神への愛、新教旧約聖書では正義の実行と神への愛と書いてあります。まあ、正義の実行、神への愛、こういうことを見るとですね、ホセア書6章6節を思い出します。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。私は愛を喜ぶとも言う訳されていますけれども、神様を知り、神様を愛することを神様は喜んでくださいます。誠の神様が望んでおられるのは、正しい心で神様を愛することです。そしてヨハネの手紙第1、5章3節にはこう書いてあります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。ヨハネの手紙第1、5章3節。神様を愛するとは神様の命令を守ることです。皆さん、その命令は重荷とはなりませんと書いてありますが、アダムにとって一番最初に神様からいただいたその戒め、その命令は守れない命令でしたか。もしですね、エデンの園に善悪の知識の木の実しかなくてですね、そしてアダムがお腹を空かしていたなら、それは守るのは大変でしょうね。 じっと見つめてですね、これが食べれたらそう思うかもしれません。でもエデンの巣にはたくさんの木があったんです。たくさんの木の実があったんです。全部それを好きなように食べることができたんです。アダムは十分に満ち足りていました。だからその善悪の知識の木の実を食べないということはアダムにとって簡単だったはずなんです。でもアダムは神様の命令をいい加減に扱いました。今ですね、私たちは堕落した世界の中にいます。また自分の罪、そして罪の世界のために私たちはより御言葉に従いにくくなっているかもしれません。しかし神を愛するとは神の命令を守ることです。私たちが神様に心を向けてその御言葉を守るとする、神様の命令を守るとするときに神様は助けてくださいます。そしてそのための助け出を神様は与えてくださっております。それが聖霊様です。今私たちには助け主聖霊様が与えられています。ヨハネの福音書14章26節、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に託した話した全てのことを思い起こさせてくださいます。アダムはですね、神様の戒めを忘れてそして罪を犯しました。でも聖霊様は私たちに神様の戒めを思い起こさせてくださいます。それだけではありません。聖霊様はコリント人への手紙を見ると、私たちは皆顔の上を取り除けられて鏡のように死の栄光を反映させながら栄光から栄光へと死と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに御霊なる死の働きによるのです。聖霊様によって私たちは栄光から栄光へと死と同じ姿に変えられていくんです。そして聖霊様によって私たちが変えられていく中で私たちに御霊の実が実ります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、仁和、自制といった御霊の実が実ります。これは人の手によるのではありません。私たちというですね、木にですね、紐でぶら下げたものではありません。形だけ取ってつけたものではありません。それはイエス様という命が流れてきた私たちの中に実るんです。私たちを通して実るんです。これを実らせる命、永遠の命を与えるためにイエス様は来てくださいました。そして十字架で死んでくださいました。十字架での死に至るまでイエス様は神様に従われました。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたんです。十字架の死にまで従われました。そのことによって完全に従われたことによって神様からの命はイエス様を通して大きく流れました。イエス様に流れました。神様からの命を受け、そして蘇られた。そしてこの復活の命によって蘇られたイエス様は高く上げられました。神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。蘇られた主は全ての名に勝る方です。そしてイエス様の御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白するんですね。そして父なる神様を褒めたたえられ、蘇られたイエス様はすべてのものの主です。イエス様は蘇られました。イエス・キリストは主です。この方をですね、褒めたたえましょう。そして感謝を持ってイエス様のなされた御業を覚えてですね、感謝を持ってお願いいたしましょう。またですね、いつもの課題もお待ちください。しばらく乗りましょう。イエスに祈りました。素晴らしい。主よ、主よ、この命を、命を、命を、命を、命を、 弟子兄弟をお願いいたしますか。アーメン。ここでにしますか。